ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週も秋におすすめのドライブスポットをご紹介してまいりたいと思います。場所は磐越道新津インターからおよそ5分、豪農の館として有名な北方文化博物館でございます。今門の前にいるんですが、この時期はもう紅葉が綺麗だということでね、鐘も鳴っております。いい感じですね。はい、では北方文化博物館について、北方文化博物館加藤さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まず、ご存知じゃない方いらっしゃらないと思うけど、北方文化博物館ってどういう施設になってるんですか？
敷地全体も8800坪、
建坪、ね、
1200坪、部屋数65あります、はい、大地主の、民家なんで、はい、ぜひまた皆さん今紅葉も綺麗ですから足を運んでもらいたいというところですね。
すごいですよね。実際に大地主様が住んでらっしゃったのはいつまで住んでらっしゃったんですか？
ずっとですみませんけど、8代目も去年は亡くなりましたけど、はい、奥様一人で、住んでらっしゃいます。
奥様はもうお住まいになってらっしゃるんですね。なんか案内してくれる方いらっしゃるんでしたっけね？
大体15分か20分ぐらいの案内がありますので、ぜひまたね声かけていただいたといきたいと思います。
ちなみにそのうちの一人が加藤さん？
そうです。
じゃあ頼ませて。
じゃあよろしくお願いします。
いいですか？すいません、ありがとうございます。ハッピー、初めてなんだか？
初めてです、私。
じゃあ改めまして、じゃあご案内をさせていただきます。この大きな建物は越後の大地主伊藤家の邸宅でしたが、昭和21年農地開放により遺構保存のため財団法人北方文化博物館を創設し、これに全部寄与されたものです。ですからね、皆様弥彦神社ご存知でしょうかね。ここから1時間半ぐらい行ったとこなんですけど、そこの弥彦神社までよその土地を踏まないで、こちらの伊藤家の、土地だったということなんですね。
すごいな。
東京ドームの300倍はあったと言われております。これね、明治25年の5月、6代目の方の結婚式の披露宴の献立表
に、献立
ナノメートルはあるそうですよ。これ三日三晩のね献立表となりますね。こちらはね
マハラジャかよ。
またまた見ていただきたいものも一つ、これもメインですけどね、丸桁と言いまして、こちら、
これね、
はい、これです。長さにして16間半、30メートル、一本の杉の木なんですね。
すごくない？これ
一本の木です。
これ一
本、はい、こちらね、
すごい。
ですからこれを運ぶときは民家を3軒ぐらい壊させていただいて運んだと言われてるんですね。
っていうことをするんですか？柱を運ぶためにうち3個潰してるっていうね。
じゃあ今度こちらね、このお庭の紹介をさせていただきますね。ちょっと座ってみますとね、お庭眺めがちょっとね、素晴らしく見えると思いますので、ね、ちょっと座っていただきます。このお庭は京都銀閣寺の出入りを許された天才庭師田中寛闇の策定による回遊式庭なんです。で、庭師は全国から運ばれてきました名石の数々を随所に配し贅を尽くしたものとなります。で、今度は私の頭の上、こちらの欄間をご覧いただきます。こちらは柱が一本も使われておりません、釣り欄間となります。はい、またこういった柱がありますと向こうの方からお庭眺めがよく見えないんで、それで天井を高くして釣り欄間にしたそうなんですね。簡単なんですけど、館内のご案内は終わらせていただきますので、あとはまたね、ごゆっくりまで見ていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました
。ありがとうございました。そこだ、三楽亭。
日本で唯一の正三角形のお茶室です。
本当だ。
上から見ると非常に分かりやすいんですけど、一周していただくと
分かる。三角だ、本当に三角だよ。あ、畳が本当に平行四辺形だ。
本当だ。
これは大工泣かせな建物がそうですよ。
どうやって作るの？本
当だ。一番奥が平行四辺形の部屋、あれが実際にお茶をお客様に振る舞う場所です、ね、で右側の三角形の部屋が、こちらが水屋で、左の部屋が正三角形のもう一つの部屋、これが当主が書斎として使ってたお部屋って、この3つの機能に分かれてるそうです。
なんだそれ。
先ほど ご案内させていただいた、1200坪の総工費よりもわずか11坪のこのお茶室の方が
高い。
高い。
何を考え、すごいな。
はい、ではお昼ご飯でございます。食休み味噌蔵さんに来ておりますが、名物お母さん。
こんにちは。
どうもこんにちは。これ何食べさせていただけるんですか。
はい、今日は羽釜ということで、はい、皆さん体験なさるということで、
はいはい、この羽釜で実際我々でご飯炊くわけですか。
そうですそうです。
およよよ、は
い、これ炊き上がるまでに約30分の時間を要します。
ほうほうほう、
はい、
やり始めるわ
けですね。そうですね、早速火をつけて羽釜と仲良く対面しながら、はい、
なるほど。
はい、
今日のおかず何ですか。
はい、今日は味噌蔵って言いますと、もう煮しめが皆さん大変好まれているんですけれども、うん、1時間じっくり煮込みました、うん、煮しめ。それからここ宗味と言いまして、うん、博物館の地宗味なんですけれども、宗味の地は大変土地の肥沃な、ね、土地で、この長芋が、はい、とても美味しい長芋とろろが取れます。
いや、これとろろご飯食いたいですね。
はい、
うん、
それから天ぷらになりますね。
はい、
それからね、お魚ですね、
うん、
はい、日本海で取れたお魚、鮭ですね。
鮭ですな。
はい、
うん、3、2、1、発射。
お待たせいたしました。ああ、どうぞ。
これで、
はい、行ってみよう。
このような感じで、
さあ、どんななってる
か。
じゃーん、
じゃーん、
お
お、昆布ができてる。
おおお、いいよ、水分いい感じ飛んでるよこれ。はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます、
はい、まずそのままをちょっとね。これが羽釜ご飯か。香りがいいですね。
いい。
でご飯なんかしっかりしてる感じしますね。
はい、
うん、もう米一粒の主張が強いですね。
本当だ、一粒一粒がもう
ね、
オレオレって感じ。
そうそう、
美味しい。
米食ってるって感じするわ、
うん、うん、あ、おこげも美味しい。
あ、
うん、
やっぱとろろ、
これとろ
ろ好きだよね。
とろろうまいじゃん。うん、うまい。
うん、美味しい。
すっごいうまい。
すごい
日本人でよかったと思いますね。うん、特にこの季節ね、新米なんか最高だよな。
幸せですか。
幸せ。いやー、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
うん、なんかイベントも控えてらっしゃるってことです
か。はい、はい、11月23日本日から、
はい、
26日の日曜日まで、
うん、
夜のライトアップを行います。
お、
秋の紅の夜と書いて秋紅夜って言って、本当に紅に博物館が染まりますというふうにしてます。
いろいろやってんですよね、北方文化博物館。カムさんもね、ネギのライブもやれば、
ネギから
外国から要人は来るわ、はい、イベントもやるわ、ね、ぜひ皆さんも来てみてください。
ヤンキマレポート。
さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、十日町市観光協会妖精ゆきりん特派員こと池田さんでございます。池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、十日町市の旬な情報をお知らせください。
はい、今年初開催となります第1回アートフェスティバル、ミュシャが愛したプラハ美術展についてお知らせいたします。
はい、
はい、この美術展はアテマ高原リゾートホテルベルナティを舞台に、
うん、
今週末の26日日曜日まで開催している入場料無料の美術作品の展示販売会です。はい、で、会場ではプラハ関連作家さんと、近隣国の署名作家約30人の作品約100点が展示されております。
ほうほうほうほう。
で、そんな中25日の土曜日なんですけれども、
はい、
チェコワインとプラハの夕べと題した晩餐会を開催します。で、当日はプラハ料理とチェコワイン、生演奏のクラシックコンサートをお楽しみいただけます。
うん、
で、料金なんですが、こちらお一人様税別1万3000円となります。
なるほど。
詳しくはアテマ高原リゾートベルナティオ、お電話番号が、025-758-4888 へお問い合わせください。
はい、ベルナティオさん、すごく雰囲気の良くておしゃれな、ね、建物ですけども、
そうなんですね。
そんな中で美術展やって、それ
晩餐会なんかもね、
うん、
あるんですね。
そう、優雅な感じで。
へ
え。そうなんですよ。
じゃあ、あの、会場になります、アテマ高原リゾート、ベルナテュエのアクセス教えてください。
はい。関越自動車道、塩沢石内インターから約30分、または、越後川口インターより、約45分となります。
はい。以上、第1回アートフェスティバル、ミュシャが愛したプラハ美術展について、十日町市観光協会、妖精ゆきりん特派員こと池田さんにリポートしてもらいました。池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。